ゲストコーナー。はい、それでは、伊豆山さん、あの目の前にいるゲスト、まずお名前をですねお伺いしていいですか。
はい、伊豆山康夫と申します。伊豆半島の伊豆に山、うん、ね、安は家康の安に夫
と、うん、夫ですよね、はい。先ほどちらっとお話しした、お年はおいくつぐらいなんですか。
77だと思うけど、
ということは
今年8になります。
78歳になる、ということは
目下77、8年、
昭和8年、
はい、そうです。
あ、
覚悟は私もなかったんでしょ。
まだないですけど、あれですね、そうしたらちょうど軍国青年。
もちろんですよ。
ですよね。日本はどちらのご出身ですか。
12代江戸でございまして、
私すごいね、江戸っ子12代、
うん。別にすごいとは思いませんけどね。
江戸のどっち、どの辺ですか。
生まれたのは本郷ですけどね。
本郷。
ですけど、ご先祖様は代々下町の方ですよ、台東か浅草とか、あの辺ですね。
あの辺で。
お墓は浅草ですよね。
浅草で。でもそうしたらね、その頃に幼少時代その東京だったらば、うん、空爆とか大変だったんじゃないですか。
あ、そうで、僕は疎開ですよ。
あ、どこに疎開
したの。中学2年から、うん、ごめんなさい、小学校2年から、
うん、
卒業する寸前までね、
小学校、新
庄
小学
西那須野という、
あ、那須、
那須、
栃木県、
西那須野って言ってね、
うん、
那須は山の方で温泉なんかありますけど、うん、
はい、
それから5キロぐらい空っ風が吹いてくる、
はいはい、
那須野ヶ原ですよ。
はあ、それはじゃあお父様かお母様のご親戚がいらっしゃったんですか。
いや、うちはそういうことで親戚がいませんでしたから、
うん、
東京以外にですね、
うんうん、
だから集団疎開、
あ、そういうのがあったんだ、はい、集団疎開、
集団疎開をしまして、
うん、
その間におふくろがぐるぐるその近所の農家を探し回って、
うん、
でどっか納屋を借りてそこを改装して、
うん、
弟を連れて、
うん、
来て、うん、私もお寺から出てそこに引き取られて、
え、寺にいたんですか。
お寺でしたよ。西那須野の円照寺ってお寺にいました。
ああ、じゃあ最初に子供たちだけがそういうお寺かなんかにボンと入って、その後親がこう探して、
そう、子供たちって私一人ですけどね。
あれ、弟もいたんです
。弟はまだ学校行ってなかったから。
あ、そうかそうか。
で、うん、その集団疎開の対象にならなかった、
うん、あ、なるほどね。集団疎開って小学校行ってる
子供たちが、小学校だけです。そうです。中学に行ったらまた東京に戻ったんですね。
あ、中学校は東京に戻るんだ。
そう、それで軍事産業ですか。
あ、はいはいはい、
そこに徴用で働いたわけですね。
へえ、うん、お父様は、
親父は、ね、もう代々江戸の町民で、
うん、
商人ですから、
はい、
商売をやってましたね。
何のご商売ですか。
あ、そうですね、貴金属商で、
うん、
です。
じゃあ戦争には取られなかった。
うん、なんかね、ちょうど、検査するんですよね。
はいはい、
身体検査があって、腸検査が、
うんうんうん、
その時に、
うん、
耳が中耳炎かなんかだったもんで、
うん、
おつしゅで、講師がなかった。
はい、
これ助かったんですよ。
あ、よかったですね。
講師だったら言ったでしょうけど、落ちちゃったもんだから、
うん、
内心残ったんですね。
ああ、じゃあお父さんも一緒にその西那須の方には疎開したんですか。
いや、親父は兄と東京に残った。
うん、お兄さんがいた。あ、お兄さんはじゃあ中学生かなんかだ。
はい、中学生になってました。
じゃあ空襲とかあって大変だったんじゃないですか。
うん、まあ兄貴の話だけど、ね、3月10日とか、
うん、
有名な東京大空襲ですね、
うん、
あの時は屋根に上がって、
うん、
燃えてるのがね、
うん、
なんかすごく綺麗だったらしいですよね。
綺麗だった、
うん、眺めてたらしいです、ね、
あ、じゃあたまたま伊豆山家は燃えなかったんですか。
そう、その次の4月 何日か第二次の大空襲、その時はすぐそばまで燃えたんだよね。
はあ、
ただあの燃えないで残った、
うん、じゃあ石山家は終戦、ま、迎えた時にまだ家がちゃんとあったんですか。
あ、残ったんですよ。それで私はあの疎開してたでしょ
う、うん、
終戦になって、
うん、
それで、あの、こちら、あの、東京に戻るはずだけども、
うん、
ちょっと戻れなかった。
なんで？
それ僕知らなかったのね。
うん、
後から分かったんだけど、
うん、
あの、近所に、あの、燃えて、まで燃えてましたから、
はいはい、
もううちは避難所みたいに、
あ、
もう見るとこもないぐらい、
近所の人が、
焼け出された人たちが、
う
ちにいたんですって。
あ、
でそれが、うん、あの一人一人ゆかれだんだんこう、うん、あの田舎なんかに行って、
うんうんうん、
ようやっと綺麗になって、
うん、
あの戻ってこいって言うんで、
うん、
あの母と私と弟と戻りましたから、
うんうん、
戻った時は何月だったですかね、確か11月がもうそろそろ寒くなる頃だったですね。
あ、終戦は何歳で迎えたことになるんだ。
小学校6年生。
6年生、12歳ぐらい。
夏、夏休みですよね。
はい、なんで、それ、ちょっと私の興味なんですけど、
うん、
一番昭和5年から10年ぐらい、ちょっとぐらいの人って、軍国少年、本当に小学校の一番純粋な時に、軍隊さんになるんだっていう教育を受けてるわけじゃないですか。
そうですよ。
それで、こう、ちょうど墨を塗らされる世代でしょ。
うん、
昨日まで兵隊さん、兵隊さん万歳を、
うん、
終戦して GHQ に教科書黒く墨で、先生が言うことが180度変わっちゃうわけじゃないですか。
そうですね。
そうすると、子供心とか人間不信とか、なんかそういう、なんかありました。
まあね、あの、いろいろその人その人であると思うんですけど、
うん、
私の場合はそういう人間不信ということにはなかったけども、
うん、
まあ、あのその体験はやっぱりいろいろな、あの、まあ、人生体験としてはね、
うん、
非常にあの深いものがあったでしょうね。
そうです
ね。で、まあ、実はブラジルに来る、
はい、
その、まあ、内面的な理由と内面的な理由があると思うんですけど、うん、
はいはい、
内面的な理由は、大体その辺からなんですよね。その辺っていうのは、まだ戦争が始まって、
うん、で
日本が非常にその、あの、元気が良かった時、
うんうん、
南洋のね、
うん、
このいろんなそのいいニュースが入ってくるわけですよ。
勝ってる勝ってるってね、
漫画もあったしね、
うんうん、
冒険団結とか、なんかあの南の島で、
うん、
とか、それから子供の、向けの本もね、
は
そういうその日本がニューギニアに行って、
うん、ニューギニアで
そういうような話が入ってきて、
うん、
でもちろん地図もありますよね、
はいはい、
眺めながら、
うん、
行ってみたいなと思ってね。
内
容にね。
それ
がまあ基本的なだと思うんですよね。
うん、
でその後、
うん、
まあ、学校で僕は、まあ、遊び回ってたから、
うん、
勉強 してないでしょう。
うん、
あの成績も悪いから。
そうなんですか。慶応ボーイって聞いたけどさっき。うん、
いやそのだから、ですよね、どうやってその外国に行けるかなと、ね、就職の頃考えて、ところがそこまではね遊び回ってたもんだからね、
うん、
何も気がつかなかったんだけど、
うん、
大商社に入らないとねやっぱり、
うん、
いけないような時代でしょう。は
い、
海外には。
うん、
だけどもね、それはもう書類選考で落ちちゃうんだね。
あ、うん、結局まだ石山さんが大学を卒業した時っていうのは昭和何年だ？
何年なんですかね。
30年ぐらいか。昭和30年。まだ日本だって戦後10年ぐらいで不況。
うん、あのね、まだ不況だった
よ。不況でしょうね、まだなんか。
大体、初任給が1万円、いいとこが1万2000円ぐらいで、
はい、
その悪いところが8000円ぐらい。
おお、ね、はいはい。
大学でも。
大学でもね。
その頃でしたね。
うん。あれでしょ、お父さんの宝石賞っていうのはお兄ちゃんが、継いだの。
兄がもう学者でしょう。
学者なの、
ね、
何を学者してるんですか。
物理学だったんですけども、
うん、どちらで
東大にね。
ああ、すごい優秀なんだ、お兄ちゃん。
でも兄は優秀だったんですよ。
あ
で、私もね、実は理科系が得意だったの。
うんうん、
小学校じゃない、まあ、小中高ですか。
うんうん、
だけどね、絶対兄貴にかなわないんだよね。
へ、うん、で、お兄ちゃんは失礼ですけど、まだご存命、日本で。
ええ、います。
で、じゃあ、東大の学者さん。
あれ、それはもう60歳で定年で、
うん、
で、その後、改正でだったもんだから、
うん、
友達、やはり改正での友達に頼まれて改正高校、
で優秀な
校長、
校長になってくれって言って、改正の校長を10年ぐらいやってまして、
へえ、
それでもうそれも70超えたから辞めるとか言って、
うん、
また研究に戻るんとかとかなんとか言ってたんだけども、
うん、
ちょうどなんかトヨタとか中部電力とか、
はいはい、
あるいはあの辺の名古屋あたりの、
うん、
その企業ですか、
うん、
それにが新しい学校をね、
うん、
エリート養成学校を蒲郡に作るんだっていうんで、
うん、
まあ、どういう経由だったか知りませんけど、
うん、
とにかく兄貴のところに、
うん、
やってくれって言われてきて、
へ、
うん、でそれ私知らなかったんだけど、
うん、
改正も、そろそろやめたいって言って、
うんうん、
で日本で兄貴に会った時に、
うん、
実は、まあ、その海外の大学でもね、
うん、
来てくれって言ってるとこがあるんだけど、
うん、
もう一つね、国内になんかやってどうしようかと思って考えてくれてたんですよ、
うん、
で、まあ、その時にまあ、あんまり早くね、
うん、
第一線から退くと、
うん、
ボケるから、やはりやるって言ってさ、こっちは無責任なこと言ってたんだけど、
うん、
そしたらそれが、
うん、
その海洋学園っていう、
海洋大学になってる
大学じゃなくて、中高一貫の、
うん、
日本初めてのボーディングスクール。
へ、
それをまあ、トヨタの正一郎さんですか、
うん、
あの方が中心でワイヤーやって、うん、日本ではやはりエリートを作らないといけないと、
海のようだよね、
うん、そうです、
うん、
まあ
調べれば
調べれば、
へ、はい、え、弟さんは何をされてるんですか。
弟はね、うん、もう亡くなりました。
あら、一番若い人から。
うん、うん、そうなんですね、残念ながら。
じゃあ、お父様の宝石賞はどなたも継がない。
いや、宝石賞はもう継がないで、
うん、
亡くなりましたけどね。
あ、そうでしたか。で、若き伊豆山青年は、まず、男3人兄弟
そうだったんですね。
で、真ん中ですよね。
そうです
ね。お兄ちゃん学者だ。でも、う
ん、お兄ちゃんにかなわない。
かなわない。
それがね、
うん、
それも一つ私の人生の大きなね、
うん、
要素なんですよ。
辿
った道の発展としてはね、
うん、
僕はやっぱり理科系のあれが好きだったから物理とか数学は結構できたんですよね、
うんうん、
ところが絶対にかなわないんだね、兄貴に、
ね、
うん、だからもうそういう道は行かないともう全然その比較できないところで、兄貴といつも比較されて、
うん、
ね、
悔しいから、
不敬会行くとあんたの不敬会には行きたくないとか、おふくろに言われてね、
は、
弟もできたんですよ、
まあ、
すごくね、
挟まれちゃったんだ、
挟まれちゃって、うん、兄貴とか弟の不敬会は行ったらもう
胸を張ってい
けるけど、お前の時は嫌だとか言われてね。
何歳違いなの、お兄ちゃんと弟と。
弟はね、5つ違うから結構競争相手にならないんですね、
ま
兄貴は2つ違う。
微妙ですね。微妙です。でもじゃあそういう伊豆山青年は、まあ、先ほど慶応大学だっていう話は聞いたんだけど、何学部の方をどちらに進んだのか。
いや私も一応東大受けましたけど、見事落ちましてね。それで、
受けただけ偉いよね。
受けないって、受けない、何でも受けられない。
いや、なかなか受けられないもんですよ。
あ、そっか。なんかあれがありましたね、
なんだっけ、センター試験とかね、そうそうそう共通試験とか。
そうそう、その当時はなかった。十分、受けられる発展にはなってましたけどね。
はい、何学部の方を専攻されたんですか。
うん、ですから、経済ね。
あ、経済の方で。
まあ、金儲けやらにゃと。
ああ、なるほどね。
兄貴に勝てるのはこれぐらいかなと。
ちゃんと。そしたら、まあ、それで、慶応の経済の方に、無事に すんなり進んで入ってたんですね。
まあね、少し、当時は鼻高々だったからね。
なんで、
いや、もう、東大に落ちるはずがないと。
あ、思ってたんだ。
思ってた。
兄貴には勝てないけど、まあ、いわゆる普通のレベルではいけるだろうと。
それ二度落ちたんですよ、私。だからもう二度目はもう嫌だと。もう、もう浪人は嫌だと。
嫌だと。
うん、でもう慶応と汗は分かってましたからね。もう慶応にしようと。
うん、
なんか女の子にモテそうだなと。大きくらいでね。
モテました。
モテました。
本当、うん、自分でモテました
って言うぐらいです。いや、私じゃないんですよ。慶応でがモテるんですよ。
あ、何、その、うん、
だから、早稲田の人たちはね、悲願出てね、
謎
のね、コンプレックス持ってますね。
あ、そういう気持ちをブラジルまで来て、まだ持ってらっしゃるってい
う
わけですね。
そう、面白いですよ、これ。この、
訪問
会でやってますよ。
やってます。
はいはい。
数的には今どっちが多いんですか、ブラジル系。
あ、それは東門会の方が多いですね。東門会
の方が、はい、慶応は何人、三鷹は何人ぐらいいるんですか今。
名簿はなんか7、80人いるみたいですけども、
うん、
実際に出てこられるのは、うん、まあ、30人とか
40人
で多くてね、そうですね。
あ、はい、そう、
まあ、駐在員の方が圧倒的に多いですよね。
そうですか。でまたね、その慶応出て、まあ、大商社に行かない限りは海外行けないと思われたっていうんですけど、で大学出てすぐブラジルに来たのじゃなくて。
そうそう、すぐです。
すぐに、うん。それはどういうあれで来たんですか。
いや、一応ね、学校の掲示板にね、
うん、
ブラジルで、なんか授業をやる、先輩がで、
うん、
何人か後輩 の、
うん、
手助けしてもらう、まあ、元々はね、学校 の、 給食の掲示板に出てたんですよ。
学校の掲示板に、大学の先生じゃないよね、ブラジルで。
全部ね、
うん、
掲示板にあるんですよ。
就職先、
就職 の、 案内っていうか、給食案内がね、
うん、そこにブラジルがあったの。
ここブラジルがあったんだ。
何をするの、先輩のお手伝い
って。富士重工の販売権を持ってブラジルに行くとか、
うん、そういう話。じゃあ工業移住っていう形の枠で来たんですか。
いや、そんなもんじゃなくて、それからなんですよ、問題は。それでこれだってんで飛びついたわけね。それでね、ところがね、なんかね、インチキ臭いっていうかね。それでね、まあ、本当のところはわからないんですけど、
うん、
99% 正しいと思われるのは、
うん、
その先輩っていうのは、
うん、
我々から、
うん、
資金を集めて、
うんうんうん、
それでブラジルで事業をやろうと、
うん、
そういう、まあ、なんかね、悔しい話だったわけね。
その人もでも一応慶応なんですか。
なんかね、だけど大学は出てなかったみたいなのね。
あ、入ったことは入ったけど。
中等部かなんかで。
中等部、
うん。で、小学校からありましたからね。
あ
らしいんですけど、まあ、詳しいことはわかりません。
うん、
それで、まあ、ビザなんか、ほら、工業移民みたいなので、
うん、
金使って取って、
うん、
それで何人か連れてって、
うん、
その資金の先生らに出させて、
うん、
いうような話だったようなんだよね。
はいはい、うん、
ですからもうこっちは それで行きたいと思って、
うん、
だけどなんか怪しいなって自分も思い始めたんだけども、
うん、
とにかく親父が、
うん、
もうお前そんな変な話はやめろとね、
あ、はいはい、
もうその就職先ないんだったら店手伝えばいいじゃないかって言い始めたわけね、
うんうんうん、はいはい、
それでだけどなんだそんな宝石商なんて嫌だなと思ってましたからね、
うんうん、
大体そうなんです、家業なんてみんな嫌がるんですよ、
宝石商要するにでも仕入れて売るようなそういう卸し
いやいや、店が銀座にあったんですよ。
あら、いいじゃないですか。
銀座並木通り。
あらま、それも今ないんでしょ？
あ、もうとっくの昔にない。
あら、もったいない。
そっちの方がいいよな。
うん、まあね、人生、うん、どうなるかわかんないんで、
わかんない、
うん、その時にもうそれで諦めて、
うん、
やってたら、まあそれからその後すごい日本は宝石ブームになりましたからね。
は
あ、
は
あ、
は
あ。だからその波に乗って出たかもしれないよね。じゃあ分かりません。
分かんないね。うん、で結局でも親はそう言ったけど、そんなの嫌だって思うし。うん、
で、
うん、
そのところで、たまたま、
うん、
おふくろの遠い親戚の人が、
うん、
親父から来てるっていう話を、うん、おふくろがその耳にして、
うん、
お前ちょっと会いに行こうと言うんで、
うんうんうん、
その方のところに、
うん、
おふくろに、ちょっと二人でね、
うん、
会いに行ったんですよ。
はいはい。
築地の旅館にね。
うん。
うん、で、その方が、
うん、
山本清さんで。
山本清さんと親戚なんですか？
山本清さんの奥さんが、
うん、
うちの母の、
うん、
私の母の遠い親戚なんですよね。かなり遠いらしいんだけど、
うん、
詳しいそのあれは
わかんないけど。
気圧が上がってない。確か、うん、その
嫁に行った者同士とかね、
そうそう、うん、そういう感じなんですよね。
はあ、まあ、山本清さんというのは知らない人には説明すると、ブラジルでも亡くなられたけど、その時三井物
コロニアの天皇ってや
つですよね。文教の会長を最初にコロニアと集めて、もともとはあの方は
東山の
三菱
に就職されて、
三
菱からこちらに来られ
た、ね、そうですね、ブラジルに来た、はい、駐在社長だったわけですよね。
そうですね。
でも日系コロニアの方に
行った。戦争で、
うん、
帰
れなくなったのか。
うん、で必死でその
こっちの資産をね、
残して守ってね。
守ったんだよね。
で戦後それがベースで、倒産企業という、まあ、銀行とか商社とか
作りましたね。
まあ、
はいはい。
卓球肌であり
そうでしたね。
人徳もあったんでしょうね。
まあ、それと実業家でもあった
。そうですね、実業家で、
うん、コロニアの中では
まあ方で、そうでね、山本清志賞とかありますもんね。じゃあ、合ってるんですか？
あ、今に行きましたよ。それで、うん、まあ、そのおふくろが話したら、まあ、温厚な方ですからね、
はい。山本清志さん、すごい温厚な方だったんですか？
非常に温厚な方だったですね。
ああ、そう。画体は大きいの？小さい。
大きい。背も高いね。
うんうん。
まあ、多分若い時はハンサムボーイだったでしょうね。
伊豆山さんのお父さんぐらいの世代になるのかな、年代的には。
そうですね。それで、まあ、ニコニコして、
うん、
で話を聞きましてね、
うん、
で、まあ、山本清さんっていうのはね、
うん、
若者は、とにかく路上で、バナナの叩き売りをやっても、
這
いずり上がるような、根性を持ちたいと、モテと、
モテと、
そういう人だったから、
はい、
まあ、その、東山に、就職するなんかしないで、もう、金這いずり上がらないかと。
はぁ。
あれでね、
うん、
ね、とにかくそのおかしな話、まあ、もう金は出さないつもりだったけども、
うん、
授業のね、
うんうん、
だけど、まあ、リザとかなんかもう
お願いして
取れてましたからね。
あ、取れてたんだ、
うん、だからその話、もうビザも取れてんなら、
うん、
行ってみなさいと、行きなさいと、
うん、
で、あ、もがけと、
もがけと
そう、
困ったら俺を頼れとは言わなかった。うん、で
それをね、本人は、
うん、
には、聞かない、本人は聞いてはいけないけど、
うん、
お母さん、 心配することはありませんと、
うんうんうん、
面倒見ましょうと、
あ、
まあ、私にも聞こえるよう立ち出てね、
うん
まあ、そういう言い方でニコニコしながら、
あ、
それでおふくろも安心してね、
うんうん、
じゃ あ, 行きなさいと、それでもう、まあ、ダメだ、どうせダメだと思ってるから間違いないからね、
うんうん、
それで、まあ、帰ってきたらいいでしょうと、それで店でのやつが継いでくれたら、
あ、
ありがたいということでね、
うんうん、
まあ、行きなさいということで出してもらえた。
それが何年になるんですか？
それが1957年ですね。
57年、何月の何丸で来たんですか？
あれがね、7月何日だったかなね、
うん、
ルイス号というね、
ルイス号、はいはいはい、
オランダ
戦、
ね、オランダ戦ですね。
はい、でそれこそさっきもちらっとオープニングの時に言って、新聞にそれこそ慶応ボーイ
3人
いたの、
はい、いたんです。
その怪しいのに乗っかったのが
乗っかったのが2人で、
うん、
あと別の人が1人で、
うん、
朝日新聞がどこで調べてきたのかわかんないけど、
うん、
新聞3人新聞社に来てくれって言って、
うん、
でなんか写真撮られてね、
うん、
抱
負語ったりなんかしちゃって、
まあ何話したか全然覚えてません。
記事は残ってないんですか？
あのね、なんかあるらしいんですよ、
うん、
私の友達がなんかめっけて、
うん、
そのコピーをなんか娘に、出してる。娘は知ってるんですよね、
うん、本人を見た
ら、あれなんか新聞社なんかあるんですよ。
ありますよね、
うん、でそのあれだから1957年の4月の何日か
の新聞
ですね。
お
暇な方は知る。
で、まあ、ブラジルに、その3人はどう、じゃ一緒に来たわけよね、なんか。
でね、
うん、
2人一緒に来て、1人は別に来たんです
ね。あ、それ
は別、うん。で、1人はね、うん、全くほら、今、世界見て歩いて、
や
りたいっていうのは、ああいう感じの人だったの、ね、
はいはいはい。
だから、その、新聞社で、もう嫌だな、私はそんなね、やだやだって言ってたの、
うん、
なのね、
うんうん、
まあ、だけど、まあ、出ちゃったからしょうがないんだけども、
うんうん、
っていうのは、だから、何の目的もなく、ただ来て、
あ
で、うわ、ちょこっと、
うる
さ
く
なって、帰って、うん、という方だったらしいですね、
はいはいはい、
うん、名前も覚えてませんけど、
うん、
もう一人は大変申し訳ないことになったんですけど、
うん、
私と一緒に来て、
うん、
それで、ちょっと、もう亡くなりました、ずっと昔にね。
ああ、
ね、
それは事故かなんかで。
うん、ちょっとリオで、うん、事故でね。
ああ、それもじゃあずっとこういう関係がしばらくあったってことですかね。
うん、来てでもね、来てすぐは、行くとこないんです。
うん。うん、
アンパーロというね、こっから、うん、カンピーナのちょっと先に、今、マシンにね。
うん。
うん、そこからね、5キロ、5、6キロ離れたとこなんだろうかな、
うん、
ファゼンダ。
ファゼンダ。
うん、そこにその怪しげで来られなかった先輩の、
うん、
メイかな。
あ、
メイが、
うん、メイっ子、親戚がいたんだ。
オランダ戦のパーサーと結婚して、
うん、
でそこに、小さなファゼンダ持ってたんですよね。
へ
ぇ、うん、そこに、その僕とその友達と、うん、とりあえずそこに預かってもらってけど、
うん、
給料なしでから、義務もないけども、
うん、
まあ、お手伝いをさ
せ
てもらって、
農業、
農業というよりもね、
うん、
鶏のね、
うん、
糞掃除です。
毎
日毎日。そう。
何年ぐらいやったんですか？
うわ、もう2、3ヶ月ですよ。もうこれでいいだろうと思ってやめて。
で、その後どうした
の？それで、私はだから、出てきて、
うん、
東山に入れてもらいましたけどね。
じゃあそのまま東山農場の方で、
農場じゃなくてね、
うん、あ、会社の方、
まだね、小理部がありまして、
はいはいはい、
小理部に行ったんですよ。
あ、
で それも小理部は閉めるようなね、
うん、
いずれ閉めようと思ってたらしいのよ、そんなの知らなかった、
うん、
それで、まあ、山本さんが、
うん、
当時銀行に山口正三郎さんという方がいらっしゃってね、これも三菱から、上海の三菱銀行かなんかから派遣されて、
うん、
戦前ね、
うん、
戦前か戦後すごいか、 あのちょっと私ははっきりしませんけど、
はいはい、
あの来て、その山口正三郎さんという方が、
うん、
あの実質、
うん、
牛耳ってたんですよ。
あ、はいはいはい、
登山機
の庄司の方ね、うんうん、はい、あそう、うん、
でその人にあの連絡があって、でその人に会いに行ったんですね、
うんうん、
それであの、うん、おこの方はね、もう、うん、なんかちょっとこう、ボスのタイプで、顔なんか大きくて、
へぇ、
顔してね、
うん、
あの貫禄がある人ですよ。
はい、
山本さんは紳士で、
学
者肌で、
うんうん、
その山口さんは、それこそ、やっぱり、
ボスタイプ
ボスだなっていう感じ。それで、まあ、お前銀行に来いと言われたんですよ。
うん、
それで、いや、私銀行嫌だって言ってんだよね。
うん、
そしたら、うってこんな見てね。
うん、
なんだもう銀行嫌かって
、うん。
お前何やりたいんだって、
ね、うん
うん。私は、まず商売を覚えて、
うん、
将来は、工業をやりたいって言ったんだよね。
へぇ、
なんだってね、若者這い上がらなきゃいけない。
ああ、そうかそうか。
使命を持ってきてますから、
ね。そうしたらね、山口さんが、わはははってね。
一緒に伏されてしまったんですね。
笑ってね。
うん、
まあ、強気な、おかしな野郎が聞くと思ったんですよね。
ああ、言うこと聞かない。
それで、すぐ電話取ってね。
うん、
それで、まあ、銀行は、フロア、ファーストフロアですね。
うん、
上に、正直があって、
はいはい、
そこの責任者の人に電話して、
うんうん、
今俺の前に、将来の大工業家がいるんだけどね、この大工業家、ポルトガルが全然できない。お前のところでちょっと預かってくんないか。でも、山口さんに言われたら、ですよ。
ああ。
で、降りてきて、
うん、
それで、
商事会社の方に。
商事会社に出て、
うん、
それで、まあ、オフィスボーイから、やらされました。言葉は何もできませんからね。
うんうん。大体その時、当時の商事会社というのは何をしてたんですか？
あのね、三菱の紙の中、印菓子とかね。
はいはい。
それから、インターフォン、電話のインターフォン、
はいはい、うん、
ああいうのを日本から輸入して、
うん、
で売ってたんです。
はあ、うん、じゃあそれを何年ぐらいその会社で働いたんですか？
そうですね、4年働いたかな、
うん、
いろんなとこ回されましたよ。
あ、そう、はい、どこ、サンパウロ以外にも。
いやいや、サンパウロ、ずっとサンパウロだったんですけど、
うんうん、
まずその商事部みたいな、
はいはい、
それであのオフィスボーイの、
うん、
手紙の届けるみたいなのやったら、
はい、
私のちょっと先輩のね、
うん、
パミコさんもご存知だけど、砂子さん、
あ、はいはいはい、はい、今日来ない、はい、出ていただきました、
砂子さんも。あ、そうですか、
はい、
砂子さんがね、
うん、
倉庫の方に、現場の方に、
うん、
いらしたんだけど、
はい、
ほこりが非常に衛生的じゃない場所でしょう。
はいはい。
で、ちょっと体調を崩したんですね。
ああ。
それで急遽、
うん、
砂子さんの後に、
うん、
人がいるって、
うん、
あそこでなんか遊んでるやつがいるって言うんで、
うん、
私に行けっていう命令になったんですよ。
うんうん、
で、周りの人たちからね、
うん、
まあ、左遷みたいな感じのとこだからね、
うんうん、
倉庫の、現場なんてね、
うん、
かわいそうだなと思われたけど、
うん、
私としてはね、うん、オフィスボーイみたいなのばっかりやってたましたからね、
うん、
これもちょっと新しい経験だからぜひやってみたいと思ってね。
その倉庫ってのはどこにあったの？ちゃんとしたどこにあったの？
いえいえいえ、
うん、
アベニーナ・ヘンリー・フォードっていうね、
うん、サンパウロこの辺、市内、
いえね、線路があるでしょう、
ルースの
壁に、ルースよりももっとこう、ちょっと離れたところに、
はいはいはい、
線路がありますね。
はいはい、
あの周りに、
あ、倉庫がありますね。
倉庫がいっぱいあったんですよ。今でもあるから
。ね、はいはい、
そうなんですか。
あります、あります。移民収容所の近くですよね。
それは知らない。移民収容所。
収容所一番最初サントスに着いてからいっぱい移民の人が送られて、
それはサントスでしょ、
から
じゃなくてサンパウロの市内の、
あったんですか、
はいはい、そこには入らない、
うん、いやいや、私そういうんで、
まっすぐ
移民は移民だけども、うん、一般の方の一緒には来てませんから、
来てないんだね、
自費で来てるから、
はいはい、
自由渡
航者の中
で、自由渡航者でしょうね、
ああ、そうかそうか、
でそこで、やりましたよ、
で、まあ、倉庫係もやって、そしてサラリーマン生活やった後、どういうふうに今、
でそれからまた、商事部に、また、メルカード、今のメルカードね、
はい、
あそこの近くに、うん、商事部の農機具やなんかを売る支店があったんですよ、
はいはい、
でそこに行けっていうことになって、
はい、
でそこにその時は行ったんですね、
はいはい、ね、でサラリーマンは何年続けたんですか、4年
それで
独立、うん、
そこでね、うん、もうすぐ行きます、
はい、お願いします、
あと5分、
いいよ、どうぞどうぞ、はい、
ね、そこで、うん、まあ、農機具が考えようかなと言ってたんですけど、うん、そのうちに、うん、その支店を、うん、当山売り払ったんですよ、
農機具の部分、
コロニアの方にね、
西村さんじゃなくて、
いえ、西村さんってどんな方ですか、
西村さんは西村農学校って作って、
あ、
ジャクトの、
ジャクトの、
はい、
いえいえいえ、全然そうじゃありませんけども、はいはい、売り払って、
うん、
でそのオーナーがね、だから本店の方に、戻るように言われたんですけど、
はいはい、
そのオーナーが、
うん、
私好きで解体機始めた、
うん、ああなるほど、
まあ私も分かってましたからね、
うんうんうん、
支店長じゃなかったんですけどね、
うんうんうん、見込まれたんだ、
私好きで解体って言われて、うん、身売りされたわけ
それってなんか微妙な感覚ですよね、あ、喜んでいいのか、
そうそうそうそう、
行く、結局そしたらその好きで売られて農機具の、
まあ、
うん、まだじゃあそのまま会社に、
まあ聞かれましたけどね、本人の希望をね、
うん、
お前残りたいかって言って、はい残りたいですとは言いましたけど、
うん、
でも結局売られた、
売られた、
ああ、なんかそれってこうとぼとぼって感じ
嬉しいよ、でも給料とかは別に下がんないわけでしょ、
いやそれプラス、うん、
上がるぐらい、
分合いをつけてくれたんですよ、
あ、じゃあ、うん、
それで私もその結婚しましたからね、ちょうど結婚したばかりぐらいのところだったから、
それは
お金いるんですよ、
なるほど、それはどういう方と、うん、1世2世、
2世ですけど、
うん、
まあ、その話はまたちょっと後に置いといて、それでそこで具合で始めて、
うん、
私の取り分がね、うん、やっぱりどんどんどんどんね、ちょっと自慢話になっちゃうけど、
うん、
増えてくるんですよね、
はいはい、
そしたらその前からいた社員がいたんですよ、そこの会社にね、うん、日本の、日本の青年で。
うん。
それで、不満が出てきたわけ、周りから。
うん。
伊沢さんばっかり。
うん。
それで、そのオーナーが、
うん、
ルールを変えるって言うんですよね。
はいはいはい。
それで、なんかね、僕もちょっと、その時は嫌だなと思ってね。
うん。
でたまたまそんな時に、
うん、
その友達から、
うん、
日本のある商社が、
うん、
人探してるよって話がちょうど来てたんですよね、
うんうん、
ですからじゃあそれちょっと行ってみようかなと、
ああで転職したわけだ、
で、転職したんですよ、
どこの商社ですか、
うん、それがね、
うん、
今、日立ハイテックっていう会社なんですけども、あ、
はいはい、
当時、日清産業って言いましてね、
へ、
日清っていうのは日立製作所の日立と清を取って日清っていう、
清は生まれる、
いえいえ、ですから
日立製作所、
そう、日立製作所って、
はいはいはい、
生命保険じゃない
んですよ、地元なんですか、日立製作所、 そうかそうか。
そこの子会社、日立の 100% 子会社ですけどね。
うん、
でそこで、
やっぱ農機具関係、
いえいえ、これはもう、日立ですから。
いろんな機械。
大日立です。
うんうん、
で、そこの、まあ、当時、そのエレクトロニクスのね、
うん、
あの部品、
うん、
真空管なんかを、あのまあ、だけどね、あの入って分かったんだけど、何もなかったわけ。
あ、まだ、来たばっかり、ね。
来たばっかり、
うん
うん。それで、とにかくこの市場面白そうだっていうだけで、
うん、
その、試験、あの、まあ、駐在を開けようということで、うん、日本から、あの、外国でのね、
うん、
来てて、あの、来て、あの、店長さんが来て、で、うん、そのアシスタントに雇われたんですよ。うん、
それが何年ぐらい、そしたら60年代
か。だから、あれ、どれぐらいなんのかな、あ、昭和ね、あ、昭和30、ん？昭和37年かな？
じゃあ東京オリンピックの前ですね。
前です、前です。それで、まあ、
私たちが生まれる頃かな。
私まだまだ。1963年ぐらいですね。
その頃まだ私もあがいてたんですよ、いろいろ。
で、
それの、うん、あの、で、私非常にラッキーだったのは、
うん、
あのたまたまその時に、
うん、
あの本社から後から社長になりましたけど、
うん、
当時常務さんが、
うん、
あのブラジルに、うん、
うん、
来るんで、
うん、
あのその人に決めてもらうと、こちらに来たね、あの、うん、社長さんが、
うん、
そういうあの、うん、ことを言いまして、
うん、
でちょっと待ってくださいって言って、その、うん、あの、ジョームさんが来た時に、
うん、
私が面接に行ったんですよね。
うんうん、
それで、まあ、あの、気に入られて採用になったんですけども、
うん、
まあ、本社のね、
うん、
ジョームさんで採用されたもんだから、
うん、
採用の時に、
うん、
まあ、君、日本の大学も出てんだし、
うんうん、
まあ、1年食卓でやってくれと、
うんうん、
で、その後はもう本社の採用に、するからと。
ラッキーですよね。
ラッキーだったんですね。うん、そういう条件で、
うん、
あの、採用してもらったんですよね。
はあ、はあははあ、じゃあ、すごい給料も安定して良くなる。
はい、良くなりました。それからは、
うん、
まあ、必死に働きましたけども。
何年ぐらいそちらにいらっしゃったんですか？
24年、4年か。
じゃあもう、2世のサラリーマンが非常に長く。
もう、そうです。
ほぼ。
それで、ほぼそうなんです。で、普通なら、
うん、
それで終わる頃なんですよね。で、
はい、
ずっとあの、私、あの、こちらのヘッドやってましたから、
うんうん、
本社でね、
うん、
まあ、50過ぎるとね、
うん、
まあ、みんなに言ったらしいんだけどね、
うん、
本社、まあ、しょっちゅう、年に2度は、
うん、
日本に呼ばれて予算会議とかなんだかんだって言ってましたよね。
うん、はいはい。親にも頻繁に会えて。
会えましたね。
うんうん、
で、その、帰った時、50過ぎた時に、
うん、
まあ、ちょっと、石山さん、ちょっと下の喫茶店で、お茶でもいかがですかとか言って、
うん、
人事課長の
人
がね、もう後輩ですよね。
うん、はいはい、
下の喫茶店に行って、
うん、
伊沢さん、将来のご希望って言われたわけ。で、それまではもう会社人間っていうかね、もう、まあ一応、資料任されてましたからね、もう必死でやってたでしょ
う。
自分のことなんて考えたことなかったのね。
はいはい、
だからもう、女房には、
うん、
あんたはその、何、お金儲けっていうかな、
うん、
その、まあその、趣味で、
うん、
なんか文句言われましたよ。
うん、
その自分の家庭の財布は全く無関心で、
うん、
会社の財布ばっかり心配してるって怒られたことがあ
った。はいはいはい。
何回か怒られましたよ。
うんうん、
まあそんなあれでやってましたでしょ
う。うんうん、
だからその将来どうなるかなんて考えなかったんだよね。
あ、自分はそこで。
ああ、と思ったわけ。
あ、
これ俺一体どうなるんだろうと思って将来ね、
うんうんうん、
それでね、
うん、
まあその時は、うん、その人事の課長さんに、
うん、
まあその心配しないでくれと、
うん、
すごいかっこいいこと言いたがるんですよ私ね。
こうほらスマートな慶応ボーイ。
あ、そうですね。
内心はね、うん、そうじゃないんだけどさ。
肩たたきのような気分になるもんね、50過ぎて、うん、日本で人生
の。君たち心配することないと、うん、俺は俺のことは始末するから、うん、お前と心配するなとかね、かっこいいこと言って、
うん、
それでそのまあでもそのやぶから棒に。はい、おしまいって言われるのも嫌だから、困るから、ちょっと事前に
肩
叩くときは言ってねとかなんとかって、はてこれはどうしようかと。それで、まあ、たまたまね、友達関係ってもうちのお客さんだったんですけどね、そこの重役の人が、一緒にやろう、一緒にやろうってだいぶ昔前から、言われてたの、実はね。
はいはい、うん、
それもあったんで、うん、早速彼に相談したんですよ。
うん、
俺会社辞めようと思うんだけど、どうしようって言ったら、うん、おー、それはいいな。うちの自分の会社に来いと。
うん、
で、それは組織をね、こちらに来たんです、
うん、はい、共同経
営者。共同経営者で、はい、迎えるから来てくれって言って。
うん、
それで、まあでも、二人で同じことをやるのも能がない話だから、
うん、
あんたはなんか新しい、二つ、自分の会社の共同経営者に入ると同時に、50-50 で、
うん、
もう一つ会社開けようやと。
はいはい、
で、そっちの方をやろうよと、うん、やったらいいんじゃないかっていうことで、
はい、
そういう話し合いをして、
うん、
それで会社に。
その、もともとあった会社は何をしてる会社だったんですか？
それはね、うん、プリント基板作ってたんですよ。
あ、はいはいはい。
これがね、ちょうど、まあ、タイミング的にね、
うん、
昔ね、
うん、
マチアス・マックイーンっていうね、
うん、
大実業家がいたんですよ、ここに。
ブラジル人。
うん、シャープ、ブラジルシャープの、
うん、
創業者ですよね。
あ、
ブラジルシャープって、日本のシャープも多少資本が入ってましたけど、
うんうん、
まあ、ブラジル資本ですよね。
うん、
それで、当時、まあ、トップブランドですよ、シャープがね。
何をそのシャープは作ってたの、ブラジル
の。だから、シャープの製品は全部、
例えば、
テレビ、はい。テレビが主だったんですね。
あ、はいはい、
当時、カラーテレビが
ある、ね。はいはいはい。それをじゃあ、そのブラジル人の。
で、そこの重役をしてた、
うん、
男が、
うん、それ日本人、
いえいえ、ブラジル人ですね。
あ、そうなんだ。
うん、でその男が、
うん、
そのマチアス・マックリーンのせがれを預かってくれって言われて、
うん、
せがれが2割で、うん、その重役が8割で、
うん、
プリント基板の会社作ってたわけ。で、メインにシャープ、まあ、ソニーさんなんかにも収めてましたけどね。
うん、
でそこに、
うん、入ったわけ
で、シャープの、その、うん、ボンクラ・セガレっていうのが、
うん、
給料日が来ないって言うんでね。からもう、面白くなくてしょうがなかったわけ。
あ、だから
それを追い出して、
うん、
そこに僕を入れようという
わけ
ですね。
プリント基板は大体テレビに使われてたの？
テレビとかね、それから、うん、大きな仕事でした自動車のダッシュボード。
あ、はいはいはい、
あれのシェアは非常に大きかったですよね。
そうなんだ。で、そこに入ったけど、まあ、フィフティで新しい仕事ってことで、
それで、
うん、
今の CIS という会社を立ち上げたんです。
はいはい、CIS。
はい、
うん、それは何をじゃあ新しく。
うん、それで、
うん、
当時、銀行、のね、
うん、
カードが、
はいはい、
入り始めたんですよ。
はいはいはい。
ね、で、そこに時期が、
はいはい、
ついてるでしょ、
はいはい、うん、ついてる。
で、あれでシュッてやると時期を読むじゃないですか。
はいはい。
で、その時期を読むところが、当時、日本から
100%
輸入されてたんですよ。
うん、そうなんだ。うん、
で、それをブラジルで作ったら、どうかということで、
うん、
それを作るということで、スタートしたわけ。う
ん、へえ、それは誰が考えた？石山さんが考えたの？
うん、いや、だから、それ、まあ、こんなものが売れるじゃないかっていろいろ話してね、
うん、
どっちから先に出たか、ちょっと覚えてないけど、彼だったかもしれない。
あ、でもこんなの、あんなのっていろんな事業を話したり
して、うん、多分彼だったと思うな。
うん、
で、これ、 うん、それは面白そうだと言うんでやろうということで、うん、で当時ね、うん、あそういうものを国産化したら 100% 輸入を止めてくれたんですよね。
なるほど。
それでかつ、
うん、
国産するのも、
うん、
国内資本 100% でないとできない。
ああなるほどね、うん、外資やってなかった、うん、
外資がたとえ 1% 入ってでもダメだった、
はい、その時は、軍事政権だったわけですね。
軍事政権
民生になった、軍事だよね。
軍事です。
でもそれじゃあね、石山さんさ、一応理系は好きだったね、頭は賢い方だと思うけど、一応経済学部を出て、そういうサラリーマンしてたら、そういう技術的な部分は誰が開発したんですか？
まあだけどさ、
うん、
でそれで、
うん、
だから自分で開発できないじゃない。
うん、
それで、日本工業新聞に、
うん
小さく、
うん
世界最小カードリーダー発売、
うん、
とかなんとかある記事があって、
うん、
日本電装ね、
うん、
電装さんですよ、トヨタの立派な、
うん、
大会社ですよね、
うん、
そこがそれを発売という記事が出てたわけ、
うん、
でその記事見て、
うん、
で当時電装さんはね、
うん、
もうクリチバにコンプレッサーの工場、大きな工場を持ってらっしゃったんですよね。
へ
でそこの社長さんやってたのは上田さんという方がいらっしゃって、
うんうん、
上田さんのところに、
うん、
会いに行ったんだよね。で、まあ、日系のね、進出企業の中では大体誰がですよ、みんな
知って
ますからね。
うんうんうん、
だから、で上田さんが、いいとこに目つけますね、伊豆山さん。実はこういうものがこれから売れるんじゃないかと思って、私はね、
うん、
その資料を全部日本から持ってきてんだけども、
へー
来てるんだけど、うちじゃできないんですよと。
うん、
だから、とにかくまずね、
うん
ライセンス、申請しなさいと。で、取れたらね、
うん、
やっちゃいましょうっていう。
ほー
ちょっとこれね、もう30年
もう時効、ね、
近い時効だから言うけど、
うん
その後から、
うん、
一体こんなこと誰がやったんだって、伝蔵さんの本社で大問題になったらしいんだ。
そうだよね。そりゃそうだよね。はあ、でもその人は別に、伝蔵さんでずっと定年退職まで勤め上げたの？
そうですね、定年退職されて、うん、なんとか法人っていう自動車
財団系みたいな方
が いらして、
うん
お亡くなりになりましたけども、ね、
あコロニアには残らなかった、うん、ブラジルには残らなかった
、いえいえ残りませんでした。
あ、は
い、そういやすごいね頭も切れるね立派な方だったんですよね。
あ協力的だったわけですね、うん、でもね、うん、
でその後から、
うん、
でも一体誰がこんなになったっていう時も、
うん、
だから人づての話だけど、
うん、
上田さんはね、
うん、
社内で、
うん、
すまんすまんと、俺がやったと。
はあ、もう言ってたわけだ。
うん、うん、そう言ったらしい。
あそう。へえ、でもちゃんとそれでもね、上にのし上がってたってことは、人徳もあったし、実力もあったんですよね。
そうですね。
うん。
だから80年代は、
上
田さんに、
うん、
技術提携をしてやってたんですね。
は、うんうん、じゃあそれなりにきちんと技術提携して全くねただでもらったわけではなく、うん、お互いの基盤
で本社経営したらそんな脱サラのね、
うん、
わけのわからないのに、
あ
天下の伝蔵さんがね技術出すような話にならないじゃないですか、
うんうんうん、
だからクルチバの工場の下請けみたいな形で、
うん、
その認知されない日陰の子でスタートしたんですよね。
うん、へぇ、うん、でもそれでが大当たり。
大当たりって、まあね、結果的には大当たりになりましたけどね。
うん、
右翼曲折は大きかったですよね。
あ、そう。
とにかく、まず、輸入止めて、ストップしたら、したらすぐ売れるだろうと思ったらとんでもないわけよね。
どうして？
ね、うん、これは大変だって言うんで、
うん、
大手のユーザーさんが、
うん、
5年分ぐらいね、
はあ、 買いだめしちゃ
う。買いだめしちゃったわけよ、
うん、
そんな変なのが出てきてね、
うんうん、
輸入できなくなってね、
うんうん、
使い物にならないもので連絡されたら大変だって言うんです。だからね、
うん、
誰も買ってくれないんだよね。
物はいいのがちゃんとできたの。
物はできましたね、
うんうん、
電装さんがついてるし、そんな難しいものでもありませんからね。
あ、そうなんだ、
その僕は深いんですけども、
うんうん、
そこそこのものは
できてる、
うん、できるんですよね。
あ、買ってくんなかった。
買ってくんなかった。だからね、ではある程度ため貯金っていうかね、
うん、
あのボーナスやなんか全部日本に行ったでしょ
う、はいはい、うん、
だからもうこれはね、今年いっぱいは持つけど、来年は持たないなという、まあ針の、うん
うん、
後ろみたいだった作って
る。ああ、そう、うん、
それでもうギリギリのところぐらいになって、うん、ぼちぼち売れ始めた。それからはあの市場もね、もう5年ぐらい貯めた会社も、
うん、
市場が広がったもんだから、
うんうんうん、
比較的早く在庫が減って、
うん、
そう3年目にはもうブラジル市場全部取っちゃったですよね。
ああ、なるほどね、
うん、まあ、市場は小さいですけど、
うんうん、
売れる値段っていうか、こっちが
いい値で、
いい値で、
うん、
売れるんです、基本的にはね。
そうだよね、ないんだものね。
そうそう。
じゃあ輸入したものと同じぐらいの金額言っても売れたってこと？
輸入し、そう、ね、輸入した金額と同じだったら、お客さんは儲けがないで、
買ってくれた
んですね。だから儲かりましたよね。小さな商売だけども、利益なん
か。カードリーダー。主にじゃあ、例えば銀行とか、あとは、さっき言ったあの、ロットとか、ロッテリアとか、そういうところに売れたの？
そうですね。あの、それはあの、ほら、非接触の、でしょ？
うん。
まあ、それから、だから、80年代は、
うん、まだピーって
。で、あの、電装さんも、やっぱりね、
うん、
どんな、その、日陰の子で、
うん、
であっても、
うん、
やっぱりね、一国の市場を 100% 取ったっていうのは、ある程度あの認められる事実なんですね。
はいはいはい。
だから、皆さんの本社も、
うん、
まあ、しょうがないなっていう感じで、その、まあ、協力的にやってくださって、それで、その、バーコードね、
うん、
バーコードの方を技術提携しましょうとか、新しいいろんな話が出てきてたんですよね。それで、まあ、私も、あの、それで一緒にやってましたら、
うん、
90年に、
うん、
ゼリアさん。90年は覚えてました。
はいはい。あの、うん、預金凍結。
ああ、はいはい、ありましたね。
日本用って、ただ預金凍結しましたもんね。
まあ、超インフレになっちゃった時だよね。うんうん、
預金凍結と一緒に、市場開放と両方一度にやったわけ。
ああ、そうか、そうしたらば 100% 国産ってやってたのが、輸出しても輸入してもいいようになっちゃったわけだ。
そう
なんです。で、なおかつ、事業主はすごい大変だったって聞きますよね。
すごい大変だったですよ。
どうなったんですか、伊勢山さん。
え？だからもう宿泊やってました。うん、まずは、あの、とにかく、伝送さんとやってたんじゃね。
うん。
コストが、もうその頃は、
うん、
70年代は、
うん、
日本の、あの独壇場だったんですよね、
うんうん、
ところが80年代になったら台湾が作り始めて、うん、
台湾製
でも、まあ、その90年ぐらいには、
うん、
台湾製がもう安いのがありましてね、
は
ー、電装さんから買う部品よりも、
うん、出来上がったものが
安いという事態になっちゃったわけですよね、
はいはい、
それはもう電装さんと一緒にやってたってやりきれない、
うんうん、
またそれからもうだから一人でもがいてやっていくしかない。
うん、
まず、なんか、そのカードリーダーだけ作ってても、とても儲からないから、
うん、
もう、その、もっとどんどん、自社開発でですね、
うん、
あのやっていかなきゃならないと。
うん、
まあ、たまたま少しは、あの、余裕があったから、
うん、
そこから自社開発のものを必死で
探
してたんですよね。
何を自社開発したんですか？
うん、一番最初に、製品として大きいのは、
うん、
小切手を読み取るやつですね。
はあ、うん、小切手
の下にね、
うん、
ついてる数字っていうのはね、
うん、
これ磁気インクで 書いたんですよね。アメリカあたりはこれはあのオプチカル、あの光で読ませるんですけど、
うんうん、
あのヨーロッパ、スペインとかイタリーとか、
うん、イタリア、
みんな磁気インクで書いてるね、
うん、
磁気で読ませるわけ。
なるほど、うん、
でそれがブラジルでも、うん、採用されてやるというちょうどその頃だったんですね、
うんうん、
だから必死で、うん、その磁気インクのあれを
読み取りを
開発しました。
は
あ、うん。で、まあ、自社開発が難しかったから、
うん、
まあ、一応イギリスのね、
うん、
会社と、
うん、
提
携して、
技術を教えてもら
う、うん。
最初の技術はそれで持ってきたんだけども、
うん、
その会社は、デンソーさんは立派な会社だけど、
うん、
まあ、大したことないんですよ、その会社の技術は。
うんうんうん、
だから、たまたまその頃はもう、うちの長男がね、
うん、
うちに入ってきて、
うんうん、
長男の友達が、まあ、ポリテクニカの、はい、友達が、
はい、物理、
工学部ですよね、
はい、薄いの ね、はい、優秀な東大みたいな、
うん、ところの出た友達、うん、からの友達 で、
うん、
でそれがうちに来てくれたんですよね、
はいはいはい、
まあせがれの縁で来てくれたんだけど、
うん、
それでそのすげえ頭のいいやつでね、
へ、
うん、それでそれがね、うん、そのイギリスに行って、
うん、
イギリスの方が負けちゃうわけ。
あ、彼にね、
技術論争っていうか、彼らなんかして、
うん、
それでこれじゃこんな頼りにならないっていうんで、
うん、
彼はその自分でやり始めたんですよ。
うん、はあ、独自でこっちで、ブラジル人だよね、
う
ん、その人は。
そう、う
ん、何系の？
韓国の、
うん、
小さい時来てんですよ。なんか4歳か5歳で。
はあ。
だから韓国の一世なの。
はあ。
これは頭のいいやつでね。
今もいるんですか？
いますよ。
CIS の。
CIS の技術のヘッドやってくれてます、ね。私がこうやって遊んでても一生懸命やってくれ
ます。それじゃないから。
あ、そう。
パンデレールとか叩いてない。あ、そう。うん、へ、でじゃあもうそれもじゃあブラジルでほとんど、まあ、初めは提携したけど彼のおかげで独自で開発した、うん、
まあ、彼一人のあれじゃありませんけど、
うん、
会社としてね、
うん、
まあ、彼中心に技術部を充実させて、
うん、
それで、まあ、なんとか潰れないでね、
いやいやいやい
や、乗ってきた気がしてきました、
ね、もちろんね、真面目にやってらしたっていうことがバックにはあると思うんですけど、
そうですね、
何かこう神様からふって手を差し伸べられている、
そうなんです、そうなんですよ、はいはい、でそのそれがね、うん、やっぱり大勢の他の方々の人生も共通じゃないかなと思うんですけど、
うん、
自分が例えば僕が今ね、
うん、
慶応に入ったこと
を、うん
うん、感謝してるわけですよ、
うん、
東大に起こったことをね、
うん、
反面ね、
うん、
確か東大に入ってたら、
うん、
今のような人生、早い話うちの兄貴は首席で卒業してるんですよ、東大、
すごいね
ところが、うん、彼の人生より僕の方がいいと自分は今思って、
あ、はいはい、
私たちもそういうお兄さんよりこういう弟さんと友達にな
るいやいやだからね、大したことないんですよ、その、うん、自分の思う通りにずっと、兄貴なんかね失敗一度もないのよ、うん、
ああ
、今までね、
うんうんうん、
でこっちはそれはもう就職でまず入試で失敗、就職で失敗ね、
うん、
それで入ったら身売りされるね、
うん、日陰の身になる、
そう、うん、
でも基本的に今ひょっとしたら弟さんの方が金持ちって感じですよね、
まあそれはもうそれはそうだと思うとってもね、日本はすごい財産はあるから、
あ、
財産的にはわかんないです
ね、わかんないけど、うん、今でもじゃあ伊豆山さんの会社 CIS は何人ぐらい社員がいらっしゃるんですか？
120人ですかね、
はい、年商はなんて聞いてい
いですか？年商はね大したことないんですよ、
そうですか、
円で 行ったら12億とかそのぐらいじゃないかな。
あでもねブラジルだったら悠々ね。
そうね。
でも結局今の仕事会社は一応息子さんがお継ぎになられてる。
うんそれもねだから、うん、あの2000年ちょうど2000年になった頃に、
うん、
あの息子が、
うん、
もう自分の方が親父よりあのうまく経営できると思うから、
うん、
引退しろって言うんですよ。
引退迫られたんですか。
引退迫られたんですよ。
肩たきどころかもう正面
切って。そう
そう。50代の時に将来どうしますって言われ
た。言われたわけ。で僕はちょっと人間的にその生臭的だからそのアグレッシブじゃないからそのねすべてその人から押してもらってこう来てるんだよね今までずっと見てるとね、
うん、
不本意ながら押してもらった、うん、でその不本意ながら押してもらったって、うん、ああよかったなっていう感じで来てるんですけども、
うん、
でその時に、うん、あの息子がそうでそのちょうどたまたまその時に、
うん、
まあ、アメリカ人で、あの、うん、私どもに、あの、磁気ヘッドをね、
はいはい、
香港から、
うん、
輸出してた会社のオーナーっていうのが、
うん、
アメリカ人だったんですよね。
うんうん、
香港会社は香港の会社だけど、
うんうん、
あのアメリカ人。
はい、
で、彼と、うん、その、なんか、たまたま、その、アメリカで会って、
うんうん、
でその時に、あの、自分は磁気ヘッドしかやってないけど、
うん、
あんたの技術で作ったものを、
うん
香港に持ってきたら、
うん、
ブラジルだけじゃなくて、世界に売れるんだから、
うん、
一緒に会社開けないかって、アルバイトされてたんですよね。
はいはいはい、招待されて、
うん、招待されて。それがあったから、
うん、
せがねにもう、降りろって言われた時に、
うん
うん、ちょっと、すぐに降りてを、もう、その、ゴルフとカラオケじゃね、
うん、
つまんないからね、
う
ん
う
ん、これ今やるから、
うん
その立ち上げからちょっと待てということで、まあ、実質的には会社を任せて、
うん
まあ、会社の、うんまあ、シェアとかは、
うん、
もう私が持ったままね、
うん、
やらして、
うん
まあ、実はそのまま今も続いてるんですけどね。
はいはいはい、はい、
それでとにかく香港に、まあ、こっちに住んでながら、
うん、
出張して、
うん、
こう会社立ち上げ
は
2000年にね、
うん
うん、
じゃあ石山さん結構年次香港行ってるの。
年に2回は行ってます。
あらまあ知らなかった、うん、初めて今日会ったぐらいでしたね。
そう知らなかったって何も知らなかったんで
何も知らない初めて会って。じゃあ石山さんその香港の何ヘッドっていう磁気ヘッドっていうのは何に使われる磁気ヘッド。
それは磁気プッツク読む
ってうん、やっぱな磁気ヘッドって私の中ではカセットテープレコーダーのあのヘッドとかビデオの磁気ヘッドぐらいしか頭にない
けど。ああ同じようなものですよね。
でも今時カセットテープじゃないだろうから
大体何の。あのね、カード磁気カード読むのもあのヘッド使ってるんですよ。もちろん中のスペックは違いますけども、
うんうんうん、
でまあ今それだけじゃ食べていけないし、
うんうん、
いろいろ他の製品今さっき言ったように非接触のね、
はいはいはい、
読み取りリーダーとかまあ、いろいろやってますけれども、
うんうん、
まあ、ヘッドは、
うん、
これはもうね、今、中国で、もう 100% 作ってるんですよね。
あ
世界の、
うんうんうん。
まあ、100% ちょっと、
言い過ぎではあるけれども、でもほとんど。
うんうん、特別なヘッドは、作ってます。ただ、安物ヘッドっていうのはね、普及、何百万とか、何千万個なんて世界に出るものは、
うん
中国で全部作ってますね。
じゃあ石山さんの CIS の会社はブラジルにありながらここで作ってる特別なものもあって息子さんそっちの経営もやってるけどまた別会社というかあれと提携する感じは香港の方でそういうのをいっぱい作らせてるってこと。
それでそれは、最初はちょっとね退職権なんか日本にあったのでやりましたけど、
うん
まあ、あんまりその、まあ、これ脱税行為になりますからね、
うん
だからでこのブラジルに投資会社開けて、
うん、
それで一応ブラジルからの投資のようにやりましたけどもね。
で今2つ会社持ってるってこと？
うん、会社の数だったらもっとあるよ。
嘘。
5個
も会社あるの？なんでそんなに6個も会社あるの？
え、うん？なんとなく増えちゃったんだ。
あ、そうなぁ、まあ、投資会社であったり制作してる会社だったり、
まあ、さっき言ったね、今後に利益を得るためにブラジルの中銀の許可、個人でやるとまあいろいろやっぱり法人開けた方がいいっていうアドバイスになりまして、
うん、
法人開けてバンコセントラルに一度登録して、
うん、
投資するために会社開けたじゃないですかね。
はあ、うん、すごい、じゃグループをいっぱい持ってるってことだ。伊豆山グループじゃん。
いやいや、もうだけどね、これがやっぱりね、あのね、こんなことね、その、もうちょっと前だったら、一人の私の力でできるようなことじゃないですよ。ところが今、もうそうじゃないの。
どうして？
どんな人でも、例えばアメリカに会社開けるなら500ドルで開けられるんですよ。会社一つありますけど。で、まあ、本国はそれほど安くはありませんけども、
うん、
簡単に開けられるわけ。
うん、
こういうものが、便利なものがあるでしょう、我々が今使っているようなものは。
はい、
はい。うん、ですから、その、コンファレンスもやれるし、
うん、
その、そこに座ってなきゃできないっていうものでもないんですよ、
時代が。時代ですね、確かにね。うん、
もう、あの、銀行口座なんかでも、
うん、
私の、まあ、ソーシオパートナーがアメリカから操作してますけど、
うん、
アメリカにいて、
うん、
彼も香港にしょっちゅうと私事情に行ってますけど、
はいはい、
アメリカにいるときはインターネットで支払いなんかやってるんですよ、
う
ん、
はいはいはい、そうね、
そういう時代なの。
そうね、
でね、こうなってくると、
うん、
ちっちゃい方が有利な面もあるんですよ。
はいはい。小回りが効く。
小回りが効く。
うんうんうんうん。
そうなんです。だからね、中小企業だからね、かわいそうだから、助けようなんてね、
うん、
今日本、日本じゃない、ブラジルもやってるでしょ。
うんうん、
あんなのはバカらしい話。
はぁ。
中小企業の方が今やりやすい。
なるほど。
うん、
うん、うんうんうん。それは一理あるかもしれませんね。ただ逆に私なんかね、あんま本当にこう実際やってないかわからないけど、聞いた話の知識だけど、ブラジルは会社を開けるのは簡単だけど閉めるのが大変かもしれない、はい、この辺はどうでしょう。
まだ閉めてないんでわからない。
閉める予定ないですか。
一つね、趣味で開けたの閉めました。大変だったです。
あ、そう、
趣味で何開けちゃったんですか。
え、
趣味で
なんかね、口八丁、
口八丁
って言うかな、
うん、
で一生お金が儲かるような話があったから、
うん、
まあちょっと開けてみようって言って、
うん、
開けたんだけども、
うん、
一つも何もしないで閉めることになって。
何の会社だったんですか、それは。
だからその仲介ですよ。
あ、
こういう意商売があるから、
うん、
どうっていう話で、
はいはい、
そのハード物の売り買いもあるし、
うん、
アイデアの豊かいもあるし、
はあはあはあ、
ね、
うん、
これは何もなくて、ね、
うん
うん、できる。
あ、
うん、
で
そんな甘いもんじゃない。
結局さ、伊藤さん、さっき飛ばされた奥様は飛ばされちゃったんだけどさ、ね、子供さんと奥さんはどうやって知り合ったんですか。
いや、僕がこうやってね、好き勝手やれてたのは、
うん、
女房のおかげで、
はいはい、
まあ、結婚はしました、
はい、
まだ東山にいた頃です、
うん、20代の
後半、うん、そう、20代の後半ですね、はい、28だったかな、
うん、奥様はおいくつぐらいだったんですか。
2つ下だった、
はいはい、
でちょうどウスプ卒業して、
うん、
ケミカルね、キミカ、
はいはい、科学ですね、
科学を出て、
うん、
で働き始めて1年目ぐらいだったのかな、うん、で結婚したの。
あ、それはどうやって知り合ったの。職場結婚、職場。
いやー、それがね、うん、あれなんですよ、うん、当時、まあ、少しでもお小遣いが欲しい、うん、独身でしょ
う、うん、
欲しいんで、うん、何が荒れるかなって言って、まあ、サラリーマンですよね、
はい、
日本語を教えるぐらいはできるかなって言うんで、
うん、
ちっちゃく日本語を教えまして、サンパル新聞だったかなんかに出したんですよ。
あ、はいはい、
そしたらね、うん、あるなんかおばさんから電話来たんですよ、
うん、
先生、まあ、来てもらいたいって言うんで、
うん、
あ、いいですよって言って、
うん、
先生って言ったんですよ、
うん、
あ、そうじゃない、そしたらね、
うん、
電話かかってきた
ん
です、
うん、
それで、いや、実はうちの娘に習わせたいと。
うん。
なんで、あ、わかりました。
うん、
で、その、あの、うちの女房が、こともあろうに、知り合い植木さんと二人でポンと来たんですよ、うちに。
植木さんって
大臣。
あの、大臣をや
って。ああ、はいはいはい。
その時はまだ、
ただ、あの、ただの、あの、坊やですよ。
娘さんの役
人にもなってなかった。
うん、植木さんの娘さん
いえいえ、プラチニンガっていう2世のクラブがあって、
はいはいはいありますね、
そこでなんか友達だったらしいのね。
あ、じゃあ2
人で、それで日本語の教師のあれで、なんか変な日本人とこに行く。でその頃ね、
うんうん、
ジャポンノーボーって言ってね、日本から戦後来たね、うん、日本から来た青年っていうのはね、
うん、
大体その不良ばっかりだと。
よくリベルダージで喧嘩してた。
非常に貧。
二
世対一世で喧嘩してました。
喧嘩してたね。
そういうあれだから、
はい、
ジャポンノーボに会いに行くのに、
うん、
ひっくりじゃ怖いもんだから、
う
ん、ちょっと、用心棒に、あの、ゆきさんを連れてきたわけね。
じゃあ本当はゆきさん、その人好きだったんじゃないの？
いや、それはわかりません。ないんじゃないの？
うん。
うん、
あ、じゃあ、まあ、
あの、ただの友達だったと思います、
ね。うんうんうん。
その、まあそういうことで、
うん、
あの、女房にとあの家庭教師を始めまして、
どっかで聞いたような出会いだな、サミコさん。
結構あるんじゃないですか、
日本語を教えてるうちにみたいな。
ああ、何を教えてるのか分からなくなった。
そんなことはないです。
いやいや、そういうことになりまして。
なっちゃった
ね。いや、なんとなく結婚する羽目になって
、でもじゃあ奥様も日本語は結構達者。
達者だった。これはね、いや、あの、親父さんがね、
うん、
すごい、厳しい人で、
うんうん、
ま、うちで日本語を喋ったら、
うん、え、日本語
で詰められる。
ポルトガル語でしょ？
あ、日本語、あ、ごめんなさい、ポルトガル語で、ポルトガル語喋ったら、
ほ
っぺた詰められる。
いや、家の中は 100% 日本語だったわけだ。
でもなかったみたいだよね。でも兄貴どもは、それほどじゃないんですよ。
うん、でもじゃあ奥さんもね、ほんとこっちのそういう部分が恵まれてるよね。戦前の人のね、あの日本語ペラペラの娘さんがいっぱいいる時代ですもんね、
うん、でところが、
うん、
彼女の給料、
うん、はい、
僕の3倍以上だった。
え、さ、どこで働いてたの？その
あ、なんか製薬会社で働いてました。
あ、そっか、ケミカ出てるからね、
うん、最初なんかね、うん、あれに行ったらしいんですよ。今の行ったっていうあの空軍のあれがあるでしょ。
苦しいんだよね、それこそ。
あそこの先生で、最初に行ったらしいの。
え、じゃあ奥様が優秀なんだ。奥様が優秀なんだ。
学校の成績が良かった。
言い直したから、
もっと言い直したから、
早い。良かったみたい。
うん。だから、じゃあ息子とか子供さんは何人いるの？
3 人ね。
息子？
娘一人に息子二人ね。
みんな優秀でしょ、どっちに行ってまた前から
。娘は優秀じゃないかと思う。
じゃないかと思う、どうして？
いや、僕がその、なんかディスカッションするじゃないですか。
うん。
タミコさんも優秀だからね。タミコさんとディスカッションするの楽しいわけよ。
うんうんうん。
僕は娘とディスカッションするの楽しい。
あー、じゃあ、すごい頭いいんだね、やっぱね。
この間さ、
うん、
こんなこと言ってました、私、ブラジルにいたらきっと民子さんの親友になったに違いないと言ってます。
あ、何
ちょっとこう話のあるお嬢
さん。何、娘さんは今日本にいるの？じゃあ。
アメリカです
。アメリカにいるんだ。はぁ。男、女の順番？
男と、そうそう、おっしゃるとおりです。はい。
そうか、そうか。じゃあ今、ブラジルにいらっしゃるのは、ご長男さんと。
そうなんだっけ。次男は今、日本にいます。
何してらっしゃるんですか、日本で。
うん、なんかね、うん、日本に会社を開けるという話があって、
うん、
まあ、あれの業界の、ちょっと違うんですけど、
うん、
まあ、まあ、先端技術という格好だけはね、呼ばれてる業界の、
はい、
ブラジル人で、
うん、
シリコンバレー、
うんうんうん、
アメリカに行って大成功した。
うんうんうんうん、
人がいるんです、
はいはい、
でそれが日本に会社を開けたいっていうんで、うん、
ブラジル人で
そう、ただ会社はアメリカだし、
うん、
当時、まあ、今はブラジルの地位がだんだん上がってきてますけど、
はいはい、
当時ブラジルって言ったらもう それで、
うん、
もう買ってくれないですね、世界中どこでも。これブラジル製、ブラジルが作ってんの、いや、やめとこうってですよ。
はいはい。
だからもう彼はブラジル人ってことを全く出さないで、アメリカの会社で成功したんですね。で、そこが、日本法人開けるっていうんで、
うん、
日本語が結構できましたからね、日本人学校行ってましたから、
う
ちの子供たちに。で、採用してもらって、日本に行ってあげたんです。で、その会社が閉めちゃって、売っちゃったんですね、本社を。それで、なんか、中裏目みたいになって、で、なんか、あと就職、やってたけど、
ま
あ、大したことないもんだから、
今
年、去年から、私、うちの仕事をやらせているんですよ。
はいはい。
習いでね。
じゃ香港とか行ったりとか。
今、香港に今、もう帰るのかな。あまり行ってると思います。今日まで香港に。
じゃあアジア環境を彼が
担当してる。アジア環境
で。普段住むのはじゃあ日本に住んでるんです
か。日本に住んでます。
はあ、優秀ですね。
いや、優秀とかそういうことじゃないと思うの、人生。
うん、もちろんね。
やっぱりね、運っていうかね、さっき言ったように、自分がこう住みたいと思って住んだんじゃないけど、なんとなく、そういう方に来るんだよね。
そう
だね。それはやっぱりね、人間関係が一番大きいと思うのね。人間関係で、いいと、たまたまそこに遊んでる人がいると、
う
ちに来ないって。いう話になるじゃない。
はいはいはい。
ね。
うん、
で、ところが、それが立派にやってれば、うちに来ないってもあの人は来ないとって惹かれないけども、見てるんだよね、みんな。
ああ、ちゃんとやってるかどうかね。
だからね、今の若い人たちでさ、やっぱり、サラリーマンでこうやってるとね、あれが見えないじゃないですか。
はいはいはい。
不安になるんだよね。私も不安だった時期ありましたよね。
はいはい。
ところが、そうね、世の中ね、捨てたものでもないんだよね。
なるほど。
あいつは、でもや、あいつが生産上げてる、ね、比較して給料安く働いてると、誰かが見たら、
ちゃんと、
ちゃんと、実力以上にもらってる人に誰も声をかけない。
確かにそうですね。
だからね、よくできてるんですよ。
確かに。娘さんは今アメリカで何なさってらっしゃるんですか？
これもなんか悩んでね、日本でいろんな仕事やってましたけど、今の会社、ディズニーの、テーマで、英語教育の教材を作ってる会社、アメリカの会社があって、で、そこの、最初はその会社に、カスタマーサービスでね、日本で雇われたんですけど、制作してるのが、元ハーバードの、先生たちで、たまたまに日本に一人が来た時に、スカウトされて、アメリカ行きなさいって連れてかれて、で、まあ今、制作の方をやってるわけですよね。
じゃあ、娘さんも、しばらくは初め日本にいらっしゃったんですか？
いました。
なんでまたブラジルじゃなくて？
日本人学校出たでしょ
う。
それで、からやっぱりね、
留学？
日本に、そう、あんまり、日本にすごい興味持ってたんじゃないかな。友達がみんな日本だったしね。
日本人学校ってカンポリンポの日本人学校に行ったってことですか？じゃあ日本語堪能ですね。
うちの3人カンポリンポですから。逆にだから次男なんかは、ポルトゲースね、ポルトガル語が中学校高校に入った時にちょっとできなかったんじゃないかと思うのね。
そうかそうか。じゃあ、でも当然その後小学校までで中高はブラジルの方に行ったから、皆さんポルトガル語、日本語、英語喋れるような感じ。
そうですね。
それはそうだと思います。なんで日本人学校入れられたんですか？
いや、たまたま、子供が学校行く寸前ぐらいのところで、私はアルゼンチンにいたんですよ。3年アルゼンチン市場を任されて、
はい。 で、それは登山の後ぐらい、
まあ、いえいえ、あの日立の
日立の時、はい、日生ですね、
はい、日生産業で、はい、で、そのアルゼンチンからまたブラジルに戻ってくれという話になった時に、うんうん、あの本社が、うん、私をあの引いてくれててね、
うんうん、
あのくれてる先輩とか、うん、上長がいますよね、
はい、
いまして、
はい、
で、まあ、ブラジル1年ぐらいやったらね、うん、お前本社に来いっていう話になった。
日本に、
うん、あ、本社に行かないから勤めしない、お前その身分は本社員であっても、
はいはい、
人脈作んなかったら偉くならないぞって言われた。
あ、なるほど、うんうんうん、
だからお前本社へ来て人脈作るために
あ
本社に来るっていう話を、
うん、
あの私を意識してくれてた人たちがいて、
あ、
それであのじゃあ1年あのブラジルやったら本社に、
うん、行こうと
行きますと出してくださいと、いうことで、
うん、
あのブラジルに戻ったもんだから、
うん、
日本人が来れたんですよ。でも
なるほどね、はい、そうかそうか、
まあ良かったかどうかは分からないけど、
うん、
まあ、結果的には良かったと思ってますね、
はい、うん、でも結局日本には行かなかったんですか。
行かなかった。
なんでまた。
いや、それがあの1年ぐらいあの戻ってきたら、
うんうん、
かなりその私の後輩がこうやってたんですけど、
うん、
私がアルゼンチンにいる間ね、
うんうん、
うん、ちょっと落ち込んでたんですよ。
ああ、立て直しで。
立て直しでね、もうそれこそ、
あ、
まあ夜も眠れずはね、そういうことじゃないけど寝てましたけど、うん、あ、やっぱりちょっと苦労したし、でそのうちにあのブラジルブームが起こった時期があったでしょ。
1970年
の前半にね、はい、
うんうんうん。
それで取引先だった会社が、うん、ブラジルに進出するっていう機運がどんどん出て、
はいはいはい、
それでちょっと私がいないと、
あ、話にならない
まずいような感じで、
うんうん、
ま、あの誰もそう言ったわけじゃない、自分で勝手に自分がいなきゃまずいと思っただけなんですけどね、それでそのここに来てから、
うん、
まあ、必死になって始めて、でとにかく法人がつきなきゃ、うん、それまであの駐在院事市長所だったんですよね、
はいはいはい、
それで会社開けなきゃいけないと思って、
うん、 それも大変だったね、
それを一生懸命、
あ
の本社にいろいろ見回ししたり計画書出したりして、
うん、
あの開けたでしょう、
うんうん、
で開けたら責任がありますよね、
はいはい、
でそんなことでね、あの本社に行きそびれました、
う
ん、
なるほどね、いろんな人生
そうだから結構ね、あの、うん、いろんなことを やらせてもらったっていうことは、
うんうん、
私は非常に、
うん、
私のためにはあのすごく良かったと思いますね。
なるほど、
はい、
今ね、あの実はこれブンバスタジオ、ブンバさんから放送してるのに、なんでタミちゃんと今パンデーロ教室に通ってどういう出会いなんですか、うん、
あのタミちゃんがね、
うん、
私の仲間があるんですよ、あの、はい、いて、
うん、
あのその仲間の勉強会みたいなのがありましてね、
うん、はいはい、
一緒に、あ、じゃあね、月にいいけど、
はい、
その勉強会、
はい、
でそこにタミちゃん呼ばれて来たんですよ。
は
あ、それでね、うん、で呼ばれて来たのにね、
うん、
なんか僕の友達たちはね、
うん、
自分の話やってんだよね、失礼だなと思ってね、
うんうん、
頭に来たあの時ね、
どこの勉強会ですか。
いやいや、あの民子先生が、
うん、
なんか何の話だか何か話を聞きに来てくれたんですよ。
いや、そう、まあ、基本的にあんまり大した話なかったんで
話も面白くなかったんだね、きっとね。
それなんですよ、もともとはね。
何の勉強会だったの。あの勉強は
いろんな人を呼んでお話を聞くっていう会ですよね。
あの仲間の会、ほら山水会とかね、
大体それはあの年齢的には同い年ぐらい、
うん、私が平均年齢だから、押してくれてし
まう。男の人ばかり。
それはずいぶん前ですよね、もう15年ぐらい前。
15年ぐらい前。そんな前、
うんうんうん。私も人生経験ない中で、
うん、
話すことない。
はいはい、はい。
呼ばれて困ったなっていう。
困ったな。うん、それはなんか、そういう飲み屋さんかなんかじゃなくて、一応そういう場所。
その頃は、篠又さんってね、
うん、
もう今、
亡くなられた。
いや、過去の人になっちゃった、かわいそうに。本人聞いたら、驚いて、がっかりしました。
石巻さんを呼び、
お願いします。
あのね、20年ぐらい前は、石巻さん知らない人は、
モグリですね。
モグリだったんですよ。
何で有名だったの？
東京会場、アメリカ・ラティナの、こちらのずっとやってらして、東京会場を、今の、レベルに持ち上げた人ですよね。
じゃあ、駐在員。
ああ、駐在員ですね。
うん、はいはい。でもこっちに残っちゃった人。
そうそうそう、駐在員。あ、はいはい、まあ、
山本清さんじゃないけどね。
は
い、
山本清さん。
もう当然アポゼンタ、
は
い、
そう、アポゼンタして、
うん、
まあ今でも、
保険のブローカー。
ご健在ですけどね。
ああ、はいはい。何歳ぐらい？
もう80。ですから、うん、アメリカ・ラティナの、
うん、
一番上の、
うん、保険、
会議室ね、
うん、
保険の会議室、
そこで
やったんだ。あそこは自由に使いましたから。
はあ、じゃあやっぱり企業の方とかそういう方、
そうそう、
駐在とか
今はもうみんなね、おじいちゃんはなっちゃったけど、
うん、
まあそれ相応に企業とか、
うん、
自分の事業とかで、
うん、
それ相応にやってらした方の集まりですよね。
ああ、うん、そこにじゃあまだ若々しい、タミコさんが話に行ったわけだ。
みんなかぶりつくかと思ったら、
うん、
なんかね、
みんな
半分寝てるような、いや、自分たち の、 話題を話し始めてるのね、
うん、僕
は失礼だと思って、うん、もうそれをこう、ぐんぐん変えるように、
うん、
タミコさんに集中させるように一生懸命努力したわけ。
えらい、うん、
ね、
うんうん、
それでまあそれをね、
古
里翔さんはね、
うん、
お前はあの時タミコさんの気を引くためにみっともないほど男を出したとこういうこと言うんですよ。
古里翔さんってなんか聞いたことあるな。
それもねすごいね、
面白
い、うん、面白い方で、うん、すごい成功された方ですけどね。
あ、この前会いました。はいはいはい。はいはい、
もう入ってるんですか？まあ、まだ入って
ます。入ってます、入ってます。大丈夫、切るから、切るから。ああ、そうか、そうか。
まあ、そういうユニークな方々、
方々の、
その
出会い、でも15年ぐらい前でしょ、それから。
そうですね。
パンダル教室も。
その時に、なんかパンダル教室の、なんか紹介があって。
もうやっちゃった。
それ、アメリカ、ラチーナ、東京会場の駐在員が、
うん、
その住んだ後だったかなんかやり始めるとか、なんかだったんですよ。
タミちゃんの OB の源之進さん。
源之進。
はいはい。
あの人が始めたんですね。
はいはい、
で、その1期生か2期生で私が。
じゃあすごいパンデロ、タンバリ、私は大きなタンバリとパンデロ歴長いじゃないですか。
20年ぐらい
ね。いや、結構上手に。
いや、それが下手なんでね。
あ、
いや、
パンデロどういう楽器かっていうと
ですね、はい、私の中で大きいタンバリンって呼んでるんですけど、どうですか、楽しいですか。あ、じゃあちょっと腕前を一つお願いいたします。じゃあ伊勢山さんの、はい、おお、なるほど、すごい、
まあ、いろいろね、あれが、うん、
ありますよね、タタタタタ
っていうね、やっぱりね、気をもっと聞いてるとね、もっとはいいかもしれない。
あー、すごいじゃん。
いいわけね、これ。
いやいや、芸があるでね、冷蔵庫まで買ってくれて。
あ、そうそうそう、それでまた月曜日毎週ここで、
うん、
カンデロスっていうのを、
も
うかれこれほんと10年ぐらいやってるんですけど、
そうか、そんな
にな
るんだ。
それの最後の生徒さんで、
あ、最初の
最初、
あ、最高、
最高、
最高、
高齢
最高、
素晴らしい。
ここは精神が問題ですので、
そうそうそう、年は関係ないもんね、ブラジルはね。
でもここからちょっと伊豆山さんの人生のサイドメニューに入らせていただくんです
けど、はい、お願いいたします。はい、
私しかもですね、パンデロを毎週やりながら、
はい、
ここ数年は、はい、リオのカーニバルにも参加
して。嘘、本当に、
はい、
すごい。何回ぐらいご出演されたんですか。
2回で今年3回目ですね。
面白い、
面白い。
何がいいですか。
雰囲気がいいですね。
あのね
、うん、私の初体験を、
うん、
書いたのは、うん、今入ってないけども、
うん、
実はね、それコピーして、
うん、
あ どこに送ったのかな、なんか仲間のサイトのあれに送ったのが、
うん、
どっかで目と使えられたらしくて、
うん、
安尾伊豆山で検索すると出てくるんですね、
うん、え、それは文馬の雑誌に載ったんですか、
うん、文馬サイトに
載ってた。文馬サイトに掲載されて、
それはあのサイトに載ってた時に私がそれコピーして、
うん、
PDF で保管してたのがあるんですよ、
うんうん、
でそれは友達がちょっと見たいというような話があったんで、
うん、
出して送ったことがあるの、サイトに、その仲間にね、
はいはい、
それがピックアップされちゃってね、Google で検索すると、
うん、出てくる
んですよ。
和田さん
じゃ
ないの。和田さん
そうだ、あ、ご存知ですね、
本当、はい、ちょっと今ですね、インターネットの方が調子悪くて、非常にいいことを今言ってくれたんだけど、これはちょっと
主曲の言葉を ね
もう一回言ってもらえますか。
どれ
でしたっけ。もう
今若い人たちにぜひ、
その第一志望を取れなくても悲観するなと、うん、そういう話をしてます、ね、
はい、
それは私自身のヒストリーでも分かるし、
うんうん、
私の周りを見ても言えることだから、
うん、
それはぜひね、
うんうん、
まあ、とにかくやっぱり一生懸命生きることがね、
うん、
大事じゃないですかね。
そうですね、
うん、私は貧乏くじだけでとか言って
ダメなんです
よ。
言
っちゃいけないんだね。
言うのはいいんだよ
本当に思っちゃいけないんですね。そんなことを、貧乏くじ信じるよりは、
そうそう、私ラッキー、
そう、そして幸せだ。
じゃあ本当に今日は一回切ります、ゲストコーナー、うん、どうもありがとうございました。